聖書をお読みいたします。マタイによる福音書9章の14節から17節までです。その頃、ヨハネの弟子たちがイエスのところに来て、私たちとファリサイ派の人々はよく断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですかと言った。イエスは言われた。花婿が一緒にいる間、婚礼の客は悲しむことができるだろうか。しかし花婿が奪い取られる時が来る。その時彼らは断食することになる。誰も折りたての布から布切れを取って古い服に継ぎを当てたりはしない。新しい布切れが服を引き裂き、破れは一層ひどくなるからだ。新しいブドウ酒を古い皮袋に入れる者はいない。そんなことをすれば皮袋は破れ、ブドウ酒は流れ出て、皮袋もダメになる。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだ。そうすれば両方とも長持ちする。本日はお互いの成長を楽しもうというお話です。心がワクワクするとか、生きていて本当に良かったとか、このために自分は生まれてきたのだ、そんなふうに心の底から喜ぶとき、生きがいを感じるときというのは、それぞれにおいてはどんなときでしょうか。恐縮ですけれども、私自身にとっては、それは神様が働かれるのを目撃するときです。より具体的には、神様が奇跡を起こされるのを目撃見るとき、またもう一つには、人が成長をするのを目撃するときです。特に後者の神様の力によって人が成長するのを見るというのが、私のとても大きな喜び、心の糧になっています。新約聖書第一コリントの3章6節には、私は上、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださったのは神です、というふうに書かれています。ハサガオの種を植えた時を考えてみたいと思うんですけれども、種が芽を出して、双葉が生えて、つるが伸びて、つぼみができて、朝顔が夏に咲きます。でしまいには種をも結びます。種をまくのは人間で、じょうろで水を注ぐのも人間ですけれども、その朝顔を成長させてくださったのは神様で、私たちの力では成長させることはできません。これは人間も同じことで、人が成長すると、例えばイエス様に対する信頼感がぐっと深まるということがあります。神様から愛情をもらって、自分も周りの人たちに愛情を分け与えるようになったりもします。そういう成長の局面で神様ご自身が働いていらっしゃいます。でそれを見るときに、私自身は心が満たされます。本日の新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだという御言葉も、人間の成長について言っているものです。私たちの神様は、未熟な人間を豊かな成熟した人間に成長させる神様でいらっしゃいます。 本日マタイ9章の話は、洗礼者ヨハネのお弟子さんたちがイエス様の身元に来て質問をしたところから始まります。洗礼者ヨハネはイエス様の来られる前の時代を、旧約聖書の世界に生きていた人物です。旧約聖書の世界の最後の預言者、最後にして最も偉大な預言者と言える人物でした。ヨハネは母親の胎内にいる時から聖霊に満たされて、イエス様に先立って多くのユダヤ人を悔い改めに導く働きをしていました。しかし頭の中は旧約聖書の基準でいっぱいでした。祈りと施し、そして断食がユダヤ人の、経験深いユダヤ人の基準になっていました。でも救い主とおぼしきイエス様が来られて弟子たちとの関係を見ていたら、弟子たちになんとイエス様は断食をさせていなかったわけです。それでヨハネは疑問に思って、14節、私たちとファリサイ派の人々はよく断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですか、というふうに問いました。でイエス様は答えられました。15節、花婿が一緒にいる間、婚礼の客は悲しむことができるだろうか。今の私たちにはちょっとピンとこない回答かもしれませんけれども、当時のユダヤ人にはとても説得力のある説明でした。今と違って当時は1週間も7日間も結婚式を続けて、結婚式をしていました。ユダヤ人には断食する日が決まっていたんですけれども、結婚式その1週間に重なってしまった場合は、断食をしないで飲み食いを続けて結婚式を続けるという風習がありました。それほど結婚式は大切にされていました。でイエス様が弟子たちと一緒にいるっていうのは、結婚式をしているの、宴会をしているのと同じだっていうふうにイエス様はおっしゃいました。そんな大切な宴の最中にどうしてお客様を断食させることができるだろうかっていうふうにお答えになりました。まあ、ユダヤ人は経験でしたけれども、そもそも断食する目的は何かというと、自分と神様の間を詰める、自分が神様に近づくため、悔い改めたり切に祈りを捧げたりするために、神様に近づくための断食でしたので、天地を作られたイエス様が隣にいらっしゃるという状況では、そもそも断食も必要なかったわけです。イエス様が続けておっしゃったのは15節後半ですけれども、しかし花婿が奪い取られる時が来る、その時彼らは断食することになる。イエス様ご自身が十字架にかけられて死なれてしまうと、弟子たちは断食に向かうというふうに前もってイエス様おっしゃいました。この婚姻の宴、結婚式の宴会というのは、現代であればものの2時間か3時間で終わってしまうものでしょう。しかしイエス様は弟子たちと3年間も共に過ごされました。弟子たちとイエス様の婚姻の宴は3年間続いたんだっていうことが分かります。破格の非日常がそこにはありました。 イエス様は親でもしてくれないほどの大きな愛で弟子たちを包んでくださいました。医者でも癒すことのできないような力で弟子たちの心を、また体を、病気を癒してくださいました。生きる意味を与えて、それぞれに人生の使命をくださいました。弟子たちの盲点、気づかない点を指摘し正してくださいました。天国の喜びで満たしてくださいました。甘い時間がそこにはありました。それによって弟子たちは人生観も世界観もガラッと変わって、内側から新しくされていきました。成長させてくださったのは神ですという御言葉通りに、イエス様から愛された弟子たちは日々爆発的な成長を遂げていきました。発酵を繰り返して成熟に至っていきました。これが天国の宴、また人類に新しい救いの歴史を開いていく弟子たちの新人研修でした。さっきの洗礼者ヨハネは、繰り返しますけれども、旧約聖書の世界にまだ生きていました。ある意味時代遅れの価値観の中に生きていました。そもそも旧約聖書はユダヤの民族がメシア、救い主を生み出すために必要な教えを記していました。自分たち人間の罪を帳消しにするために、牛や羊を生贄に捧げる礼拝をしていたのですけれども、イエス様が来られた時に、イエス様ご自身が生贄になって罪を帳消しにするということが正確に分かるように、そのような礼拝を旧約の世界では必要としていました。旧約聖書はまた外国人との結婚を許さないところがありました。それは異教の外国人の奥様を取って、異教の教えに振り回されて、ユダヤ民族が消滅するのを防ぐためのものでした。また神様と親密な時を過ごすために、年に3回ものお祭りもするようにと言われていました。しかし実際に救い主メシアが地上に来られると、その多くの教えが意味を失っていきました。目的を達成したからです。新約聖書の時代になると、神様の霊が直接信じる人々の心に働くので、同時に旧約聖書の教えの、ユダヤ人のように生きるという教えの意味が非常に薄まってきてしまいました。イエス様が来られたことによって、神様との関係づくりのルールが変わったのでした。しかしそれはイエス様、そして弟子たちから見るとそのようにわかるわけで、いまだに旧約聖書の世界に生きている洗礼者ヨハネにとってはそうは見えませんでした。役割の違いでした。洗礼者ヨハネは旧約聖書の時代の最後の役割を担う人物として神様に立てられていたわけです。古い布切れ、新しい布切れ、古いブドウ酒、新しいブドウ酒の違いというのは、ちょうどここと重なって、そういう役割と重なっているものでした。古い布切れ、古いブドウ酒は旧約聖書の世界に 生きる人たちのことです。その人たちは救い主が来られて神様との新しい関係づくりが始まったということをまだ知りませんでした。こういうふうになると旧約聖書の時代に生きる人たちと新約聖書イエス様の恵みを直接受けて生きる人たちを組み合わせて一緒に働かせるというのがちょっと危険な状態になってきます。古い服には古い布切れをそれぞれ弱った状態のものを組み合わせるといいわけですし、古い革袋、柔軟性のない古い革袋には熟成しきってしまった古いブドウ酒を入れればちょうどいいわけです。しかし弱くなった古い布切れに強い新しい布切れを継ぎ足してしまうと破れが生じますし、発酵している力強いブドウ酒を古い革袋に、弱った革袋に、硬くなった革袋に入れてしまうとどちらもダメになってしまいます。歴史を振り返りますと革命というものがたびたび起こっています。革命が起こると新たな支配者が立つことになります。でかつての勝ち組は負け組扱いされていきます。憲法とか法律も大きく変わることがあります。余分な財産を新しい国家に取られてしまうということも起こります。社会のシステムが革命によってガラッと変わる以上は、もはや古い時代のルールで生きるのは得策ではないというのが生き延びた人たちの価値観でしょう。そんな時に古い世界、革命前の生き方、ルールにしがみつく人たちと、革命に合わせて自分を変えた人を組み合わせて一緒に働かせるというのはちょっと無理があります。新しいブドウ酒は新しい革袋に入れて初めてうまくいく。イエス様が亡き後に、イエス様が天国に戻られた後に、人類に新しい救いの歴史を開いていったのは旧約聖書に生きる方々ではなくて、イエス様に選ばれて弟子に取られて、新しい恵みによる、神様の恵みによる生き方を身につけた、この断食をしなかった弟子たちの方でした。イエス様の下で3年間愛を注がれ癒されて成熟を遂げた弟子たちが、新しい歴史を、救いの歴史を担う役割を与えられました。その弟子たちに与えられた甘い3年間、愛情を注がれて発酵して成熟させてもらえた、その濃い時間、安息の時間、もし神様の御心であれば、私たちの教会でもそのような素敵なひとときを持つことができればと願っています。牧師としてはそのような時間を持つ手助けができるのであれば最高だろうと思っています。私自身は愛情乏しく足りないものですけれども、そんなことのために神様に用いていただけたら素敵だなと思って今夢を見ています。多くの方々がそのような甘い時間を望んでいらっしゃると思います。特にイエス様を求めて切に願い求めている方々、そして信仰的なチャレンジに取り組もうとしている方々、困難の中にあって苦しんでいる方々、癒しを必要としている方々は特にそうだと思います。でそのような甘いイエス様との時間というのは、もしかして単純に 食事を持ち合って御言葉を分かち合う家庭集会の中で起こることかもしれません。もしかして牧師宅で聖書を学び語り合う時間かもしれません。ちょっとした非日常の空間にイエス様が色濃く御臨在されるということが時折起こります。私たちの神様は人を成長させる、成熟させる神様です。そのような場に集う方々が癒されて、発酵中のお酒のように力強く再出発するのを、私自身はこれからも目撃していきたいと切に願っています。創価教会で牧師の働きをさせていただいて、これでちょうど10年が満たされようとしています。平日の仕事との家計持ちであったり、また体調が優れない時もあったりして、先ほどのような私が願っている甘い時間っていうのはなかなか持てなかったかもしれません。しかしこれからはどうぞ神様がもしお許しくださるのであれば、より喜ばれる働きに集中していきたいと願っておりますので、ぜひお祈りをお願いいたします。では祈りましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。イエス様は人類に新しい救いの歴史を切り開くにあたって、ご自身で徹夜の祈りを持って選ばれた弟子たちに3年間の天国の宴、婚姻の宴会を提供してくださいました。私たちもこの世で、暗闇の世で力強く働くために、そのような時を必要としています。どうぞ与えてください。お互い助け合いながら、イエス様と甘い時を過ごすことができるように、あなたが機会を備えてください。私自身も働き11年目を始めるにあたり、そのような働きを担っていければと願っています。どうぞ助けてください。救い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。